学校の再編を着実に進めるため、小中学校適正配置基本方針等を見直します。小中学校適正配置のための再編構想について、多くのご意見をいただき、ありがとうございました。いただいたご意見の概要と教育委員会の考え方は、区役所東棟6階教育改革推進課、西棟2階区政資料室、区民事務所分室、駅前事務所、図書館でご覧になれるほか、区および教育委員会ホームページにも掲載しています。いただいた主なご意見と教育委員会の考え方、意見提出期間、19年7月11日から9月21日、意見提出件数415件、うち個人413件、団体2件、延べ668項目。授業名、小中学校適正配置のための再編構想、主な意見の概要、学校を減らす理由がわからない、再編構想に反対する、財政負担も考えなければならず、適正配置について基本的には賛成、小規模校の方がきめ細かな対応が図れてよい、統合対象校の選定要素を明確化すべきである、小中学校の分区にとらわれず思い切って再編すべきである、統廃合により通学距離が長くなることが不安である、児童生徒数の予測については24年度までの推計ではなく、もっと長いスパンで考えるべき、中学校 B 地域の子どもの数は増えており、中学校の数を減じるべきではない。事業名、区立小中学校第一次適正配置計画素案、中学校の統合。この事業は意見募集の直接の対象ではありませんが、合わせて教育委員会の考え方を示しています。主な意見の概要、新明中学校を残してほしい、新明中学校と宮前中学校を統合した場合、大規模校を作ることになる、これらのご意見に対する教育委員会の考え方、今後10年間の推計を改めて精査した結果、区内学齢人口のピークは小学校が28年、中学校が26年と、これまでの予測よりも遅れ、その間、ほぼ横ばいとはいえ、若干の微増で推移する見込みです。少子化が進む中、長期的には区内学齢人口は減少していくこととなりますが、当面の区内学齢人口の動向などを踏まえ、学校の再編、適正配置を着実に進めていくためには、杉並区立小中学校適正配置基本方針、16年7月策定と、小中学校適正配置のための再編構想、19年6月策定の一部見直しが必要であり、いただいたご意見を参考に、区議会における議論も踏まえつつ、それらの見直しを行い、改めて区民等の意見提出手続きを経て、今年度中に新たな方針等を策定していきます。このため、新たな方針等を策定するまでの間、杉並区立小中学校第一次適正配置計画素案、中学校の統合、19年6月策定は一旦凍結することとします。これらの見直しと並行して、全学年単学級というように著しく小規模化している学校については、集団教育の場としての望ましい教育環境を早期に整えていく観点から、学校関係者などとの話し合いの場を設けていきます。また、区立小中学校第一次適正配置計画素案、中学校の統合について、生徒の安全のため、新明中学校の耐震対策をしてほしいという意見についての教育委員会の考え方、 学校施設の耐震化については、これまでも計画的に補強や改築を進めてきましたが、今後は杉並区耐震改修促進計画20年3月策定に基づき、耐震上課題のある学校について27年度までの計画期間の中で可能な限り早期にそれぞれ必要な対応を図っていきます。問い合わせは教育改革推進課学校適正配置担当へ。杉並区耐震改修促進計画を策定しました。住宅を含む区内の建築物の耐震化を総合的・計画的に促進し、災害に強い安全な街づくりを進めることを目的として、杉並区耐震改修促進計画を策定しました。策定に先立ち、広報杉並3月11日号などで計画案を公表し、杉並区自治基本条例に基づく区民等の意見提出手続きにより、皆さんからご意見を伺いました。その結果、2件のご意見をいただきました。ご意見と区の考え方は次の通りです。意見提出期間、3月11日から25日。意見提出件数2件。意見の概要。医院や薬局など、地域医療を担う施設について、耐震化を優先的に促進する必要がある。区の考え方。民間施設の耐震化支援の項で、地域にある医療機関、診療所や保育園、高齢者施設などの災害時に避難が困難な区民が利用している民間施設について、震災後もその機能が確保されていることが大切として、耐震診断や耐震改修を支援する旨を記載しています。なお、支援の具体的内容につきましては、今後検討していきます。意見の概要。沿道建物の耐震化について、私の家の前の道路は、毎年道路工事をやっている。そのため、通行車両による振動で、いつも建物が揺れている。これで耐震化が進むのか。道路工事も計画的に進めてほしい。区の考え方。耐震改修促進計画には位置づけていませんが、区道の整備、補修などにつきましては計画的に行っていきます。なお、計画の全文、ご意見と区の考え方は、区役所西棟3階建築課、西棟2階区政資料室、区民事務所分室、駅前事務所、図書館などでご覧になれるほか、区ホームページにも掲載しています。区のホームページは http://www.city.suginami.tokyo.jp/ です。問い合わせは建築課建築防災係へ。5月31日土曜は世界禁煙デー。子どもをタバコから守るために。タバコは喫煙者本人の健康を害するだけでなく、煙で周りの人や胎児の健康も害します。区では受動喫煙の影響や不快感を受けることのない環境づくりを進めるため、喫煙対策実施施設登録制度を設けています。現在の登録施設は、全面禁煙の飲食店が53、その他施設が160、時間禁煙施設が14の合計227施設です。施設名は、杉並ウエストサイズ物語サイト、ホームページ、http://suginami-waistsi.ze.jp/ をご覧ください。なお、19年3月以降の新規登録飲食店は次の通りです。飲食店、施設の管理者で この制度に賛同いただける方は、ぜひご登録ください。全面禁煙、ご協力お願いします。タバコ対策実施店、杉並区、と書かれた看板が禁煙を実施しているお店の目印です。全面禁煙登録飲食店は次の通りです。店舗、施設名と住所です。パンケーキ、デイズ、高円寺店、高円寺南 2-14-5、 カルカッタカフェ、阿佐ヶ谷南 3-43-1、 NK ハイツ101、リストランテドラマティコ、南荻窪 4-43-9、 アルミックハウス1階、海南チキンライス夢半、西荻北3-21-2、徳田ビル1階、一芸手打ちそば、阿佐ヶ谷北1-36-3、豚屋風味焼き、天沼3-9-2、安藤日本そば、浜田山3-34-25、東林鴨鍋、泉2-9-21、一休み割烹、阿佐ヶ谷北2-1-4、モネカフェ、高円寺南3-45-9。以上です。タバコには依存性があり、一度吸い始めるとなかなかやめられません。特に未成年からの喫煙はやめにくく、体への影響も大きいです。まず吸わないことが第一です。保健センターではタバコをやめたい方の相談に乗っています。気軽にお問い合わせください。世界禁煙デーを機会に、家庭や地域で禁煙について考えましょう。禁煙のコツ。1、禁煙開始日を決める。2、吸いたくなったら冷たい水を飲む、熱い飲み物、歯を磨くなどで気を紛らわす。3、タバコを吸いたくなる場所や状況を避ける。4、市販の禁煙補助剤ニコチンガムを使う。5、医療機関の禁煙外来を受診し、ニコチンパッチをもらう。禁煙外来のある区内医療機関についてはお問い合わせください。問い合わせは各保健センター。電話荻窪3391-0015、高井戸3334-4304、高円寺3311-0116、上伊草3394-1212、泉3313-9331、または杉並保健所健康推進課3391-1015へ。